レントゲンのバルカンハント東京ミルク放送局。皆さんこんにちは。
キャッ
第100違う207.5回目の発信です。
チェッチャス、
はい、私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま昨日も公演に語り合う娯楽文化系情報ゲームです。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
いやいやいやいやいや
レディオガーガ
ーオールヒーリーズ
レディオガーガー
レディオブラブラ。どうすか、どうしたんすか、まだ引きずってんすか、ボヘミアンを。
もうナッシングリアリーマターだ。トゥーミ
ーあのね、ウェニウェイザブインブロー
チャーン、トゥーミー。
終わらないじゃないですか、ちょっと。どうしたんすか、前回引きずりますって。じゃあちょっとい
やいやいやいや、
僕もね、うん、ついさっき整骨院行ってきたんですよ、うん、
はい。
そしたらですね、隣であの背中ケツ揉まれてるおっさんがですね、そういえばお前ら見てきたんだよボヘミアンラプソディ。
おお、いいじゃない、いいじゃない。
全然あの興味がないあの受付のお姉ちゃんにずっと話してて、うん、全然話噛み合ってねえなと思ったんですけど、うん、その揉んでくれてるお姉ちゃん、あの施術師の人が食い気味に、実は私も見に行ったんですよっつって、うん、初日に行ったんですよっつって、うん、めっちゃ会話弾んでました。隣のモミスペースが。
マジで、
ずっと僕聞き耳立ててました。
そういう、はい、そういう使い方、
何パーナンに使えんじゃねえか。
パーナンに使えるってこと。あのゲイムービーが、
ミドルエイジのパーナンに使えんじゃねえかの。
あー、いいね。
むっちゃ盛り上がってて、
いいね。
すげえ会話にね、入りたかったですもんね、僕も。
前回の収録を聞き直してね、
あ、聞き直しました。
自分なりに反省をするところがあったんです。
はい、はい、はい、何でしょうか。
本当に申し訳ないと。
本当に申し訳ない。
本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんです。
どういうことですか、はい。
なぜ、フレディの、
はいはい、フレディの
が亡くなってしまうことに、うん、自分はそんなに感傷的になれないのかっていうのが分かった。
あ、分かりましたか。
ええ。
はい、何でしょう。
多分、新庄がそこは感傷的なんでしょ
う。いやー、もうそこはやっぱね、ちょっと。
なんでフレディは亡くなっちゃうの。
エイズで。
なんで、じゃあ そこはいいよ。
え、それはいいんすか。
なんで、はい、エイズになっちゃったの。
やっぱゲイセックスしてるから。そりゃ
お盛
んだ、
そこ
お盛んだったからでしょ。
そこ、例えばもう交通事故とか、はいはいはい、本当にガンとか、
はい、
その伝染病とかそういうことであれば、はい、俺もちょっとああっていう思いはあるけど、
あ、
まあ確かに寂しかったのかもしれないけど、はいはいはい、自分の私利私欲を突き詰めた結果HIV に感染して
シリ、シリしよくって。
シリしよ
くと引っ掛けてるんですか。そういうのやめてください。
そこなんだよね、多分ね。
そこね、そこがやっぱちょっと乗っかれない部分は、まあ、ややね、ややあってですよね。
だ、風船おじさんが死んじゃったけど、誰も悲しがらないじゃないですか。それと一緒ですよ。
風船おじさんは、夢の世界に行ったんです。太平洋上で命を散らしたんじゃないです。サメの餌になったんじゃないんです。
それと一緒ですよ、やっている次元は。
え、
アイルトン・セナがレース中に事故で死んでしまった、うん、それは悲しい。
サンマリノグランプリ ね、
うん、それは悲しい、わかる。
尾崎豊が、
うん、
自宅の庭で全裸で倒れて死んで、
それはちょっと面白い。
そこもちょっとうんってなります
よね。うんってなるけど、その運が入っちゃうっていうことが、
うんうん、
気になってるんだよね、多分ね。
ちょっと引っかかるポイントはね、
うん、
そうですよね、坂本九さんが、あのね、
飛行機事故か、
う
ん、で亡くなっちゃって、それで上を向いて歩こうはかかると、ああ、いい曲だなってのを改めて思う。
そうですね、はい、
でそれをちゃんと説明しないで、あのライブエイドだけ見せる、なんかそれっぽく見せられてるけど、いや、トドのつまりさ、はい、っていう、
はい、トドのつまりね。
、まあ、ねっていうのが、お盛んだったからでしょっていう。のがちょっとやっぱ気になる、ね、
あ、そう、そのやっぱあの整骨院でケツ揉まれてるおじさんの、
うんうん、
でその人はね、次9年来からのファンなんですって、
うんうん、
いや僕こんなあの聞き耳を立ててかじ、うん、聞きかじった話をこんな場でしていいのかわかんないですけど、うんうん、そのおじさんの、ゲイの友人がいるらしいんですけど、
ゲイフレンズが、
ゲイフレンズのフレンズ、
ゲイフレンズ、フレンズ、
ゲイフレンズオブフレンズが、
フレンズフロムフレンズ、
どうやら生前フレディが2丁目界隈で遊んでる時に、うん、いっぺん相手をしたことあると。
すげえな、
すごくないですか。
で、それで後々になってフレディが死んだ後にポツリと言ったことは、あーフレディがエイズだったことだ、俺もエイズだからって言ってたのがすごい印象的だったみたいな話をしてて、いやすげえ話聞いちゃったと思って嬉しくて今話してます。
そうねそうねそうね、だそこなんだよな、
やっぱちょっとね、うん、
そこなウェオとか言ってたけど、なんか病院ウェオウェオウェオとか言ってたけど、いやその辺もなんか、そなんでその感傷的、ね、
まあ、まあ、だからやっぱロックスターっぽいじゃないですか、イーズで死んだっつうと。
ロックスターっぽくねえよ、ゲイっぽいよ。
いやそうですけど、
だからシャブで、シャブの打ちすぎで死んだとこだったらちょっとロックスターっぽいじゃん。
あー、まあね、あの27になる前に死ぬみたいな。
そうそう、なんかそうで、実際それ自殺したとかさ、そういうのだったらなんかわからないでもない。ウェオ
リラリラリラリラリラリ
ラリラリラリラリラリラリラ
やめなさいってね、はい、はい、そういう、いや話は尽きないですね、はい、これちょっとね、はい、いい映画でしたよ、
はい、
改めて、
はい、
ね、まだ見てない人は見てください、ボヘミアン・ラプソディ、
はい、
はい、てなわけで今回は、
はい、
12月のお便り会ということで、
はい、
はい、10月の10月、11月か、
はいはいはい、
11月の、月中にいただいたお便りを中心に、
はい
はい、皆様からのご意見ご感想をですね、
いきましょうか、
ご紹介させていただきたいと思います、はいはい、ではミュージック的なものを、
ああそうか、
はい、
はいはい
はい、
そうか、はい、お便り会はそうですよ
ね、お便り会ですね、はい、はい、ではお願いします。はい、いつものとばりさんの、
はい、
はい、やつですね、
はい、
ハプの話、
この前、あ、この前 JD によ、
JD
女子大生によ、
そうそう、そっちのね、
はい、おお、
本来に見
える、自分のパソコンにこのトバリのよ、
はいはい、
もらったシール貼ってたらよ、
おお、はい、
トバリだとか言われて、と思って、
マンソム、
マンソムモテんなあいつ、
マンソムの知名度、
と思ったけど、いやこれ距離詰めるとなんかおかしくなるからと思ったから、
はい、
いやなんかもらったんだけどこれ何なのって逆に聞いてごまかして、
逆に
知り合いだよってなんかちょっといやらしいじゃん、
ど知り合いじゃないですか。
それやめとこうと。
知ってましたか。
え、
知ってました。 JD は
JD 知ってたよ普通に。
うーん、すげえ、呼びましょうよちょっとまた。
JD を、
JD を呼びたいけど、ここいやいやいや、マンソムを、
あ、マンソムね、
JD にモテるためにお近づきにならないの、またちょっと。はい。
はい。
てなわけで、はい、まずは、1つ目、この方です。
はい。はい、
お疲れ様です。はい、映画、しおり行ってきましたと。
はいはい、はい、
ちょびちょび泣いてたのですが、あたいは人としてダメなやつと再認識したのですが、エンドロールが流れた瞬間、涙は止まりませんでした。素晴らしい映画でした。ありがとうございます。こちら、バーボーンシャックのつぶらさん。
おお、つぶさんから、
ね、ありがとうございます。7月にイベントやらせていただきました、はい、バーのね、
はい、
マスターの、もう、はい、ちょっと亡くなっちゃいましたけどね、
はい、
はい、つぶさんからいただきました。
そうですね、いや、ありがとうございます。ボンシャックさん、
はい、
まあ、この前通ったら、なんか工事みたいのしてて、
うん、あ、本当
になるんだなと思って、
はいはい、
別に、まあ、見る友達にこう見たら、
はい、
すげえヤクザっぽい人が、
ジェジェジェ、
ヤクザっぽい人が天井の壁みたいな、ガーガーガーって。
発利を、
いや、あんま見ないようにしようと思って。
まあまあ、日中はいいとこですからね。
なんか新しいテナントが入るみたいですよ。
なるほど、なるほど。
はい、
まあ、今ちょっと銀座の方でお店やられてるらしいんで、ちょっと年明け、割と落ち着くらしいんで、この間あれですよ、ちゃんまさんのオカルトイベント。
ああ、はいはい、補助金支援ですね、
はい、小泉さん
にも来ていただいて、
はい、
ありがとうございます。
の時にちょっとね、聞いたんですよ、
はい、
話を、はい、なのでまたちょっと
ぜひ
ね、行ければいいなと思ってますんで、
はい
はい、今後ともよろしくお願いします、
はいはい、あとはしおりね、
しおり
ね、
しおり、
はい、ありがとうございます。
映画の、はい、
はい、
ですね、はい、続きまして、はい、こちらもしおりの、
はい、
感想ですかね。
ああ、はいはい、はい、
初めてお便りします、ガスト坊やです。ありがとうございます。はい、はい、緊急配信というのと、ちゃんまさんの熱量を抑え、しおり見てきました。
はい、
私自身の職業が病院関係ということもあり、非常に心に刺さり、大変考えさせられる名作でした。特に安倍さん演じる、安倍晋之助さんですね。
はい、
安倍さん演じるガンタンク芝居
が、いや、ガンタンクとか言うなよ。
胸を打つものがありました。一人でも多くの人にこの映画を見てもらい、理学療法士という仕事が理解されると嬉しいです。
ああ、はい、はいはい、そうですね。
はい。
ガンタンクって言うなって、だから。大丈夫。事故で、下半身不随になって車椅子のことをガン、はい、そういうやつをまとめてガンタンクって呼ぶな。
あちゃんやばの僕あのうんこしながら寝ちゃった時にあの下半身がしびれて全くあの感覚なくなることをジオング状態
って知らねえ
よ足の飾りなんです
いやいやでも本当にね、はい、足動かないように見えるからね。
ああ
どうやって芝居してんだろうと思って、あったら聞こうかなと思って。
あったら、うん、安倍晋之助さん、
うん、
ちなみに安倍晋之助さん、うん、僕の銀幕デビュー作神湯なんて知らないに出てましたよこの間発覚しましたよ。
いや安倍晋之助マジかっこいいから、
安倍晋之助さんすごいっすね。
安倍晋
すげえすごい、いやすげえかっこいいですけど、
うん、
神湯時代にあんなソフトモヒカンで、うん、すげえチャラチャラのあの映画の助監督みたいなそんな式役で出てるなんて一切気づきませんでしたよこの間ちゃんまつさんにあのパンフ見してもらって、
はいはい、
初めて知りましたよ。
いやーしおりですね
しおりね、
おかげさまでなんかね上映期間、
延長になりましたか。
延長になりました。
あ
もうちょっとさすがにね今もう終わっちゃったんですけど、はい、でもやっぱりと、はい、思ってたよりかはお客さんが入ったということで、皆さんあの見に行ってくれた方、ガスト坊や、ガスト坊やも含めてありがとうございますということで、
はい、僕はちょっと間に合いませんでした。
しのさん忙しかった
すいません、はい、またなんかね、ソフト化の暁には、はい、
拝見
させていただきたいと。
そうですね。
誰ですか。
そうですね。
まあいいや。続きまして。
はい。
はい。ちゃんまさん、新庄さん、過去不在、ピンキーさん、ボヘミアンさん、こんにちは。ご無沙汰しております。埼玉の大沢です。
帰ってきた。あいつが帰ってきた。つってつってつってつって ってつってつって
つって
つってつってつってつ
ってつ大沢さん、
何大沢さん、
2階級特進、はい、最近忙しくてお便りできていませんでした。
忙しくもビッチ、
はい、はい、忙しくもビッチです、はい、今回はダーリン・イン・ザ・フランキス会ということで、取るものも取らぬものもとりあえず取り急ぎお便りいたしました、ね、そもそも大沢さんのリクエストでした、
ね、そうだね、
はい、そうですね、はい、ダーリン・イン・ザ・フランキスで好きなカップルはミツルと心です。ミツルの当初のかませ犬っぷりからまさか話の中心に踊り出る会議を果たすまでになるとは思いもしませんでした。さてここで質問なのですが、もし東京ミルクインザフランキスを上映するとしたら、皆さんは誰とフランキスになりたいですか。やっぱり佐野さんがダントツでしょうか。ちなみに僕は小野寺さんが聞かれたと思います。ぜひご参加にお聞かせください。あと前か後ろかもお願いします。何を聞いてるんですか。
これミルクホールのメンバーでってこと
じゃないですか。
あ誰とも嫌です
ね。僕も誰とも嫌ですね。そういうんじゃねえから、
シンプル 0% で
0%
前とか後ろとかそういう次元じゃない。
そういう次元じゃない、はい、
もう無理。
あの誰ともあのあれにはなれないですね。
無理ですね。
バディにはなれない
です、ね、バディにはなれないですね。
いや
でもダーリン・ザ・フランキス見たの。
僕はね1話と3話だけ見ました。
なんでだよ
で最終話は今録画をあのまだ置いてあります。
あそう1話と3話ね、わかんないでしょそれじゃ。
1話と3話、あれ2話と4話だったからね。
まあ
4話
まあそういうふうに見てくださいぜひ。
見ますか。ちゃんまさんも全部見たんですよね。
見ましたらちゃんと、
はい、
面白かったです。
ああ、そうですか。
はい、
じゃ あ, あの、年末年始に見ます、
うん。
はい。ありがとうございます。話は変わりまして、
はい、
はい、最近、ネットフリックスで、フェイトシリーズを見ました。以前、ピンキーさんが紹介したことが記憶に新しいアニメですが、クオリティにばらつきがあるのもあるものの、なかなか面白かったです。おすすめは、まず話のとっかかりに、1、フェイトステイナイトを、続いてフェイトの過去に当たるフェイトゼロを、そしてリメイクの別ルート、フェイトアンリミテッドブレイブはブレイドワークスを見ていただくととても楽しめると思います。正直1のフェイトは古くて微妙ですが、続く2、3を見るのに分かりやすいと思います。ぜひおすすめです。はい、フェイトね、僕らが、あの、
ガイナーでしょ、
ガイナーですね。避けてきた、
うん、
必死で避けてきたこのフェイトシリーズ、やっぱり踏み込んだ方がいいという。
うん、それもアマプラで見れるのかな。
アマプラね、
全部アマプラでごまかそうとする
からね。Netflix とアマゾンプライムの互換性がね、いまいちね。
それなんでライバル会社だから
さ。ああ、それは他で見れないものを配信しないとね、差はつけられないですよね。
しょうがないよ。
いやー、でも、フェイトステイナイト僕ちょろっと見てて、フェイトゼロになってからも割と見てたんですよ。ワンクールぐらいは真剣に見たんですよ。うん。ただ、ガイナーだなっていう。
やっぱりガイナー、業界用語で言うと長い
っていうですね。ガイナーだなっていう気がするんで、あ、フェイトシリーズ見れますね。
あ、見れるんだ。
はい、フェイトステイナイトの、アンリミテッドブレイドソウブレイドワークスの方も見れますね。
あ、プライムで。じゃあちょっと前向きに考えようかな。
フェイトステイナイトは見れないですけど。
フェイトステイナイトっていうのが最初？
最初ですね。
最初のやつ見なきゃ分かんないじゃん。
D アニメで見れるそうです。
え？
D アニメストア
で。D アニメストア契約しなきゃいけないんだ
よ。月額432
円。いや金額っていうよりもなんかこう、はい、契約しなきゃいけないっていうのがもう億劫。
そして割とあのファンの中でも微妙と呼ばれてるやつですからね。
あ、じゃあその途中から見ていいのか、
ゼロからでいいんじゃないですかね、
ゼロからでいいのか、
はい
はい、いや、アマプラでね、
はい、アマプラで
思い出したんですけど、
はいはい、
何年か前に、
はい、
怒りっていう映画があったじゃないです
か。ありましたね。
あれ見たんだっけ、水曜終戦はレイプされちゃうやつ。
あれでしょ、あれ国村純ですじゃなくて、あ、でかで
か、なんだ、なんだ、なんか声が出る、声が出る、
なんか勝手にあの、あれですよ、広告が流れるんですよ。
知らねえわ、
プライムの
国村純さんは出たっけ、どうだったっけな、出た
よ、怒りじゃないわ、
怒りって言って、広瀬すずが米軍にレイプされる、
はいはいはい、あー、はいはいはい、あの
見た、なんかあの市橋達也容疑者の、そうそうそうそう、も元にしてみたいなんで、
はいはいはいはい、
あれ見た、
あ、僕これ見れてないんですよ。
あ、見てないんだ。
見れてないです、はい、
でね、なんかね、それね、真犯人が出てくるのよ、
はい、
ポンと
ポンとね、
で、あ、絶対こいつじゃんみたいなのの出方が、あ、それやってるのが、
はい、
俺たちのトムなのよ、水沢さん、
はいはいはいはいはいはい、あれですね、埼玉のラッパーの
トム、そうそうそう、
はい、
トムがやってて、
はい、
でそれの演出の仕方が、
はいはい、
すげえ悪いように描いてんの、
あ、
すげえ悪いように描いて、いや全然すごく水沢さんすごく良かったんですけど、そのなんか絵面的に片明かりで半分だけ顔に照明当たってて、基本暗い中でえへへ笑いながら罪を告白してるわけ、なんかそ友達に話してるみたいな感じなのよ、
お、
いや実はあれやったの俺なんだよねみたいな、
はいはいはい、
でそれが、あ、見てて、これショーシャンクちゃうんと思って、
お、
ショーシャンクの空ちゃうんと、
ショーシャンクの空に、
はい、見たことある、ショーシャンクの空、
もちろんありますよ、あのキムロビンスがケツ掘られまくるやつずっとケツ押さえてビクビクしてるやつ
最初の方や、
最初の方、
最初の方、最初の方、
スプーンで穴掘ってね、
最初の方、
で、
はい、あれも、はい、真犯人みたいなやつ出てくるん
で、あ、できます、できます、
はい、あれと同じ演出をしてるわけ、
はいはい、
これショーシャンクと同じなんだなと思いながら、
はい、
水田さん良かったなと思いながら、あ、ちょっと待って、ショーシャンクのあの真犯人のやつの、うん、あの芝居面白かったぞと思って、
おーお
ー、覚えてる、
どうなんでしたっけ、
なんかね、暗い部屋の中で、なんか笑いながら、
はい、
いや、あのよ、あの殺人よ、俺なんだけどよ、旦那が捕まったよ、ガッハッハッハッハッハッっていうのが、
はい、
あれちょっと面白かったなと思って、
あ、
ずっと心の片隅に引っかかってたのを、
はいはい、
昨日、
はい、
帰りがけに、異様にショーシャンクの空が見たくなって、
はいはい、
そこも確認したかったから、
はい、
たらね、アマプラにあったのよ、
ありますね、
で見たの昨日、そのシーン、
はい、
大爆笑なんだけど、
はい、
歯茎にかーって出して、
はい、
俺だよ俺って言ってるやったのは俺って言ってるのはそこは大爆笑なんだけど、それ以上に、
はい、
ショーシャンクの空を、
はい、
もっと向き合っとけばよかったなと思って、
あ
ー、いや、
ちゃんとね、
もう20年見てなかったよ、だってこれはもう面白いもんじゃんみたいな、
95年ですからね、
そう、はい、ずっと前に見たし、
えー、
で今更さ、だから今更吉野家のどこがうまいとか言わないじゃん、どう食ったらうまいは言うけど、
そうですね、
それと同じで改めて吉野家がどううまいかを考えるぐらいの感覚で見たの
はいはい、
めっちゃめちゃ面白いね、これ、
あ、そうですかそうですか、
20年前だから、だってまだ大学生にもなって、高校生ぐらいで。
ですね、僕だって小6ですもん、
当時は。それを今みんな押して、号泣。
号泣。
びっくりするぐらい泣いちゃってさ。
そんなに？
もう。
ああ。
いや、これ聞いてる人ね、みんな多分、ショーシャンクの空は名作だっていうのは知ってるし、面白いっていうのを見たこともあるってのわかるけど、
はい、
ちょっと見直してみて。
見直します？
めっちゃくちゃ面白かった。
僕も今ちょっと、
今見てんのかよ。
今見てます。
今見てんのか
よ。今見てますよ。
今なのか
よ。今これ、今見れるっていう。今見れる、ね。今見れる名作。
いや、すごいわ。
プライム、はい。
これよくできたねと思って。
うん。
希望。
え？
重要なことは希望。
希望？ホープ。
ホープ。
ホープ券。
ホープ券。
はい。
いや、ほんとよかったよ。なんか、あ、の、ティム・ロビンスがさ、
はいはい、
なんか、あの なんか補助金みたいの申請してたらそれが降りたら、はいはいはい、なんかレコードとか本とかが送られてくるわけよ。
ああなんかね、うん、あのあれでしょ、あの班長大月みたいな感じで。
そうそうそうそうそう。
はい、はい。
そしたら調子乗っちゃって、はい、なんかレコード送られてフィガロの結婚を刑務所中に流して、
はいはい、
で所長とかが怒り狂ってぐわーって来てる時に、
はいはい、
ティム・ロビンスがまあ余裕ぶっこいてさ、はい、こう手を頭の後ろに置いてふーんふーんってフィギュアの結婚聞いてる時のそのロックっぷり、
ジョータローさん、
ジョータローさんのように
ジョータローイズム
で所長から脅されてお前分かってんのかみたいな感じで、はい、ちょっと止めようかなと思うけど、
はい、
ちょっと考えてからボリュームをマックスにするっていうこのロックンロールとは何かをティム・ロビンスは見せてくれるんだよ。それで2週間懲罰棒送りになった後、
あ
お前大丈夫だったのかと、
はい、
あのモーガンに言われて、
モーガンにね、フリーマンに
頭の中で音楽を鳴らしてたから大丈夫だと、音楽は人から奪えないと、
お
希望ほど重要なものはないんだと、
お
号泣ですよそこで。そしてあとあの、はい、モーガン・フリーマンが、
モーガン自由人から、
ええ
はい、
モーガン・フリーマンが、
はい、
うちの父和道とクリソツっていうのが
そうですね、この番組的には、
それ非常に見どころ、
はいはい、
いやめっちゃくちゃ面白かったわ。
じゃあ改めてこれはちょっと正月に、
いやほんと見た方がいいわこれ、うん、ちょっと、
はい、
やっぱ障害ランキング入ってくるね。
あやっぱ障害ランキングに、
うん、
あら
震えたもん、なんで これここまでできたんだろうと思って、
はい、
おすすめです。
なるほどね、
はい、
ちなみにあのミスチルの曲でショーシャンクの空にっていう出てくる曲知ってます？
全く。
ビデオに撮ったショーシャンクの空に見てからはもっともっと確信にしかそういうやつあるんですよ。
すごいなんか安い歌が始まったけ
ど。あれ多分誰も知らないと思うんです
けど。いや、ミスチルの歌がじゃなくて新曲の歌が安いなと思って。
桜井和寿シーズンをちょっと、はい、あの劣化コピーさせてもらったんで、はい、あれです。あのワンツースリーっていう曲、はい、ご存知の方は、
はい。
はい、まあ全然関係ないですけど、
全然関係ないじゃねえかお前。
桜井和寿が曲にしてしまうぐらい、あの『ショーシャンクの空』には名作だっていう話ですよ。
いやあれはすごいね、はい、
ええ、
アクションシーンもないし、ええ、幽霊も出ないし宇宙人も出てこないけど、
はい、
あこれだけ積み上げられるんだと思うと、
はい、ええ、
こうティム・ロビンスがこうやって排水管を、下水の排水管の中をこう芋虫のようにこう
体中の関節を外してレインボーマンみたいに
460m を走ってグワーって最後雷と雨の中
バシャーなってるとこにウォーっつってウォーターつって
爆笑した、
そこは爆笑した、ね、あそこだけは名シーンですね。あそこしかみんな覚えてないから、
いやあれはね本当にいい映画だよ、
いい映画
です。すごい、希望さえあればなんとかなるんだって人
間、希望さえあればなんとかなるんだですよ、うん、そういうことですよ、
うん、
それが歌いたかったの、うん、桜井和寿は。
そうなの？
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 そうなんです。
あ、はい、そっか、そうです。あとジョジョのさ第6部のジョリーンの話、
はいはいはいはい、
これ完全にショーシャンクだね。
いやそうでしょ、だってもう監獄ものだし、
でちょっと出てくるシーンが、なんかあれこのシーンでスタンド攻撃受けてたのこいつらみたいなのを完全に、で多分ショーシャンクっぽくしたかったんだけどできなかったってやつだと思う。
僕の名前はエンポリオです。そう
そう、ね、エンポリオです、
エンポリオです、
エンポリオです、
エンポリオです。
ショーシャンクになれなかったのがジョジョの第6部だと、
6部、うん、そうですね、うん、ショーシャンクはやりたかったんでしょ、
やりたかったんだなっていうのはすごい伝わった
はい。じゃあということで、
はい、
ショーシャンクの空に名作です、
はいはい、
続きまして、ここから、あれですね、ツイッターでいただいた、
はい、ありがとうございます、
やつですね、はい、佐藤さん、ありがとうございます、はい、今某所で話題のシティハンターフランス版、
お
海坊主だけ謎のクオリティで現地でも賛否両論とか、ぜひ新庄さんにフランス入りしてもらって感想を聞きたいです。ついでにシティハンターの思い出とか上川隆也版エンジェルファートの思い出もぜひ。だそうです、シティハンターね、フランス版、これラッ、ニッキー・ラルソンっていうタイトルで、
面白そうだよね、
面白そうですし、うん、予告編見ても結構あのビジュアル的にもすごい寄せてて、うん、リスペクトが見えますね、
うん、
ただ現地ではあんま評判良くないと、
あ
やっぱり原点の原作の人気も絶大なもんで、うん、やっぱちょっとねフランス版っていうのも現地とはいえやっぱちょっと原点からはちょっと違うなっていうのが出てるんですね。ただ、海坊主すごいっすね。マジです。ほんとこれリアルですよ。100点ですよ。
昔あのシティあのストリートファイターのザンギエフ見た時も100点だ
と思ってまんまだった記憶がある。確かに
まんまでしたけど、もうほぼそれを超えるすごいっすね、ビジュアル的には。100トンハンマー持ってますし
顔に、うん、俺ね、はい、シティハンターね、
はい、
通ってないんだよね。
ああ、通ってない。
ちょいちょい見てってストーリーもわかるんだけど、
う
ん、
新宿駅のね、あの掲示板に
XYZ
で書いて
ハマった記憶がないんだよね、
はい、あ、シティハンターね。シティハンターのファミチキ先輩の中に入ってる安村さんが好きですね。ドラマ版のエンジェルハートのもあのオーディション機に伝ってましたね、
はい、M1 見てたらファミチキ先輩出てきて爆笑
た出てた
あのなんだっけ、あの人とあの人たちと一緒に
和牛じゃなくて、何ですっけ、あれね、あのナビゲーターのね、
そうそうそうそう、はい、CM コーナーで、
はいはい、
爆笑したけど、ね、
その人と
すごいよね、
先月
知り合いが M1 に出てる時の爆笑感ってないよね。
いやそうっすよね。
今回あれだよ、あのトム・ブラウン、
トム・ブラウン、はい、
の道夫さんっていうのが、はい、あれがね、冷蔵庫マンと一緒に映画のイベントやってるんで、
うん、ああそうなんですね。あ、はいはいはい、ちょいちょいなんかツイッターとかで見ますけど、
何度か、は
い、
まああの冷蔵庫さんの方も行かしてもらって、
はいはい、
ご挨拶させてもらってるんだけど、
おー、はい、
何にも予備知識もなく M1 見てたから、
はいはい、
でしかも、漫才しか俺見てないから、
はいはい、
あのコメントとか
途中の、ね、
審査員のあれとかも全部飛ばすから俺、
ああ録画をね、
うん、はいはい、40分かかるからね、最初が始まるまで
なかなか始まらないですよね、
うんうん、だからもうそういうのも含めて、そういうの嫌だから、はいはい、俺は漫才を見たいんであってて、ずっと飛ばしてて、誰が出てるかもよく分かんないまま見てて、
はいはい、
ポケーって見てたら、みんな面白いなと思ってたら、
はい、
トム・ブラウン、一応って出てきて、みたいな、うちらの、こじき仲間の一人でしょみたいな、それがびっくりしましたよ。
そうっすね。
だっていきなりだって新庄君が M1 の決勝に出てるようなもんだよ。
まあね。
ってなって、
ってなりますね。
横になったのちょっと正座になっちゃったもん。
それで言うと、今回あの、ろくでなしブルースの森田正則先生が準決勝まで残ってるっていう。
あ、なんかちょっと聞いたそれ。
漫画家っていう。
ちょっと面白かったでしょ
結構面白かったという。僕もネタは見れてないんですけど、
うん、
あのね、あの、ルーキーズからのべしゃり暮らしをやった縁で、もうずっとあの、漫才を実際にやってるんですって。
あ、やってるんだ。じゃあいいじゃない。
二丁目、二丁目じゃないわ。うん、あの、ね。吉本の。
あ、じゃあ全然いいじゃん。
いや、そうなんですよ。だから、まあ、一応決勝までは残れなかったんですけど、
あ、まあまあまあ、
準決まで、
でも準決勝なんかすごいよ。
だいぶ話題にね。
うん。
俺らが冷蔵庫マンさんも、あ、あれは R1 ですけど、
R1。
一回準決勝行ってますよね。
うん。
2年ぐらい。その後。
その後、音沙汰なし。
なしっていう。
なしという
ね。ずっとあのシードらしいですよね。
シード。だって、いや、
1回戦免除。
いや、ちょっと、やらじゃん。ちょっと、まあ、番組企画みたいで俺もちょっと M1 出たことあるけど、
ああ、そうっすか。
そうですよ。
はい。
ドンケツシードで、
はい、
うちらの組は、阿佐ヶ谷姉妹だったの。
おぉ。
だね、むっちゃくちゃ面白いのよ。
いや、そうでしょ。
うん。
あ、阿佐ヶ谷姉妹の面白さは、この番組でも、幾度となく言ってるじゃないですか。
悪意のある面白さ。
悪意のある面白さ。
で、それは、全然、すげえなと思ったんだけど、
はい。
そのシード、圧勝ですよ、阿佐ヶ谷姉妹2回戦なんか。
まあね、阿佐ヶ谷、まあね、2回戦。
はい。で、その圧勝枠に、冷蔵庫前いるのに落ちてるんですよ。は
いらしい
ですね、圧勝枠にいて会場ももう受けてるんだけど、はい、落ちるんでしょ。
なんかね、話に聞くと、これも言っていいか分かんないですけど、前もなんかチラッと言ってたかもしれないですけど、あの10回準決勝まで行った人は永久に1回戦は免除のシードなんですって。
ああ、そういう、
はい、で毎年
そういう、はい、そういう感じでマスターリーグみたいなもん感じ
で、毎年2回戦敗退っていうことを言ってるんですよ。毎年2回戦敗退って言ってるんですよ。わかります毎年初戦敗退なんですよ。ぶっちゃけ。まあ、毎年2回戦までは行ってるんだって僕ら聞いてますけど、要は毎年初戦敗退なんですよ。
もうそのネタじゃ無理だってなんか言われたっていう。
そうそうそう。
冷蔵庫ネタじゃもう見飽きたからもう無理だとか
言われた。なんかいつも冷蔵庫ネタじゃダメだから、ちょっとなんか、
そう、この間。違うのやれって言われた
とか。独演会で、あの別角度からのヒーヒーネタやってましたけど。
いやー、頑張ってもらいたいね。
それどれかがハマれば、いや、これちょっと面白そういける可能性ありますもん、年明けの。
いやー、頑張ってもらいたいけどね。
面白そうにさえ出れればもう、あと1年は安泰ですから。そこで引っかかれば。
いや、でも本当若手の頃とかさ、売れてない頃にちょっと仲良かった 芸人とかが売れると引くよね。
あ、引きます。新宿
ないかそういう経験。
いやー、うーん、あ、まあまあまあ、あのあれですよ、相席スタートの山崎圭さん女性 の, あ の, あのちょうどいい女芸人、
はいはいはいはい、
あの人もっとカカフカカなので
、あ、なんか言ってたね、そういう、
そうそうそう、だから昔僕あの劇場で普通に見たことがあって、
うん、
へえと思ったんですけど、
うん、
まあでも知ってる人が売れると、うん、いやまあ僕は単純に嬉しいです
よ、うん、まあ嬉しいです。
いやなんかあの売れすぎた結果、
嬉しいっていうことがどういうリアクションしていいか分かんないんだよね。
ああ、なるほどね。
最近だと思う、だってあれチョコプラとかそうだ。
あ、チョコレートプラネット、はい、
うん、
はいはい、めっちゃ出てます。
夜な夜なこの辺いたぜ、だってこの辺っていうかうちらのあたりにいたよ。
ああ、まあね、
なんかね、いや面白いよねそういうのね、まあ、頑張ってもらいたいなと思いますけど、
いやそう、みんながそうなってくれればいいんですけど、うん、そういうわけにもいかないじゃないですか、やっぱり、まあいいね、人にいいじゃないですか、
まあぶっちゃけね、はい、
なんでまあね、僕らの周りでもどんどん売れてってほしいなと思う今日このものです。いいですか、こんなもんで、
はい
はい、
はい、
続きまして、はい、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます、はい、俺は某女優さんの代表作はおっぱいバレードだということを一生忘れないし、全力で後世に伝えていくつもりだって。作品名はこっぱずかしいかもしれないけど、ちゃんと面白い作品だったじゃん、はい、
某女優さんね、なんで某女優ってごまかすんだ
よ。綾瀬はるかでいいじゃねえか。
別に綾瀬はるかも黒歴史ではなかろう。
黒歴史じゃないでしょ、別に代表作とも言ってないだろうけど、
うん、
おっぱいバレー、
おっぱいバレーね、まあまあ面白かったですね、
おっぱいバレーね、
ええ、うん、
あの配給みたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。
配
給。優勝したら綾瀬はるかのおっぱいを見せてくれるっていう、
はいはい、
餌に釣られて高校生がガチで頑張るっていう非常にいい話ですよ。その動機としては
爽やかですよね。
はい、
うん。ウォーターボーイズと一緒ですもんね。
うん、やってること
は。はい。また同じ方ですね、
はい、
はい、どうにかこうにか最後まで見終わって、あ、これあれですね、あの前回
あの前話した
のあれで、あの大根監督の大根監督サニーを見る前に、バクマンと、あれ、モテキの DVD を、レンタル落ちで買ってきたって話ですね、はい、
言ってたね。
で途中まで見てちょっとなんか無理だわってなったけど、でもなんとか見たと、
うん、
はい、どうにかこうにか最後に見終わって大根氏の印象が変わったと、オタクがオタク文化は日本が世界に起こる括弧略という時は9割冗談1割本気だけど、この人は9割9分本気で言えちゃうピュアな人なんだなと、オタクは半笑い苦笑いで見てた電車男を目を輝かせて見たのだろうなと、9割9分本気で言えることが問題というより、その本気に戦略的なものがないことがそれで大丈夫と不安になるというか、戦略的な発言する人の例、日本放送の吉田尚則アナウンサーとか。
なんでそこは個人名なんだ
よ。よっきーね。日本放送吉田さんはあの戦略的にオタクであることをアピールしてした結果、現在あのオタクから非常にめちゃくちゃ敬遠されてるっていう。
戦略的オタク、
戦略的にやってしまった結果、やりすぎた結果ですね、
だまあ、
はい、
浅いってことでしょ。
まあそういうことだと思うんですけど。
浅浅くんってことでしょ。
う
ん、うすうすくんか、うすうすくんか。
でもね、僕ね、あの大根さんが昔、それこそ10年ちょっと前に、秋葉原アットディープのドラマの演出をやってた頃に、川原雅彦さん脚本の演出大根さんだったんですよ、
うんうん、
その時のオタク文化の捉え方は割と好きでしょ。
ああ、
あの飛び道具にあのバナナマン日村さんとか持ってくる
感じの。日村バナナマンとかとさ一緒にやってた頃はなんか成立してた気がするんで、うん、
あの頃の大根さん僕好きですもん。あの星野源とかまだそんな売れてない頃に普通にオタク役で出してて面白かったですし、で、あとあのあれですよ、北村一輝を、
うん、
あのラスボスで持ってきてたんですけど、
うん、
その時の演出の付き方が最高だった
。何かがあったのかね、
なんすかね、いろいろちょっとあったんすかね。だって北村一輝がザク の, あのコスプレして俺ザクって言って襲いかけてくるんですよ。
なんだろうね、それはそれで面白いと思うんだけど、な何かがすごい難しいかな。やっぱり
どこかで何かを間違えてしまったんだろうね、うん、どこかでなくしたあいつのあいつ、
そうね、やっぱり主催者を目の前にギャラくれっていうのはちょっと違うなと思う。
まあ、
うん、もう何度でも言いますよ、
はい、
主催者を目の前にギャラまだですかって言ったあの一言、あの一言後世に語り継がれると思う。
おっぱいバレーのごとく、
おっぱいバレーはいい作品です。
あ、はい、 あ、ちょっとまず続きがありましたね。はい、その、戦略的なものがないことはそれは大丈夫というのが不安になるということは、あれですね、俺が、なるみさんが常々言ってる、ビジネスとしてオタクキャラで売り出すのは否定しない、ただし利益だけでなく、うん、オタクであるリスクも受け入れている限りにおいて、
なるほどね、
はい、まあ、
リスクは受け入れてないよね。
受け入れてないですね。やっぱり利益追求してますよね、うん、今話を聞くとね。
リスクがどうやらあるらしいってことを最近気づい、2018年に気づいたっぽい。
そうなんですか。
去年の夏の、はい、なんだっけ、打ち上げ花火と、多分これ、サニーで、多分何かに気づいたような気はする。
ああ、気づきましたかね。
うん。
打ち上げ花火ね。
うん。っていう感じです。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、そろそろちょっと後半に一回行きましょうか。はい。休憩。